石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、ではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
まずは大阪市のそっくりさんからいただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。石川さん、武田さん、おはようございます。
おはようございます。
率直な質問です。
はい。
TPP の参加に際し、日本の農業などが危機に瀕する可能性があると思いますが、関税をかけることができなくなる場合、他に守る策はあるのでしょうか、というご質問です。
はい。そうですね。冒頭も、少しお話をしましたが、やっぱりこの TPP 参加について一番懸念を持っていらっしゃるのは、農家の方々、日本の農業、例えばお米とか、様々な日本で作っている農産品、やはり海外のその農産物に比べると、コストが、やっぱり人件費も含めて、あるいは手間暇をかけて、
はい、
育てておりまして、品質も高い、どうしてもやっぱり値段が高くなってしまうという中で、海外から、安いお米とか、あるいは安い農産品が、関税なしに入ってきたら、もうその安い方ばっかりが売れてしまって、日本の農産物っていうのは全く買ってもらえなくなるんじゃないかという不安感、危機感というものが非常に深刻にあるのは間違いないと思うんですよね。
はい。
で、ただこの TPP は確かにこう原則すべて自由化、原則すべて、その関税を取っ払うというふうに言われてますけれども、例外品目をやはりしっかりと設けて、守るべきものは守っていかないと私はいけないと思うんです。
はい。
もしこの参加するにしてもですね。ですので、日本のその農家にとって大変大事なその農産品、あるいは日本の単に農家の方々だけじゃなくて、食料の安全保障、日本が自給自足をしっかりとしていく、すべてを輸入に頼っていては、やっぱり日本の食文化、あるいはその日本の食料の安全保障というものがすべて海外に依存してしまうということになってしまうと、それはやっぱり良くないと私は思いますので、やはりそういった自給自足をそのしっかりと確保していく、自給率を高めていくという目標に従って守るべきものは守っていく。で、そのためにその例外品目というものをきちんと確保していくということは、これは別に日本だけじゃなくて各国も交渉今その9カ国の間でしてますので、で日本はずっとその蚊帳の外にいたんで、自分たちの主張というのをしてないんですよね。で、やっぱりその主張をしっかりとどこまでやっていくのか、この辺についての情報も今のところないというのが、ますます不安を煽っているんだと思うんです。
例えばこう参加すると言って議論に参加するじゃないですか。その場合に、あ、やっぱりちょっと無理だなと思ってやっぱり参加しませんってわけにはいかないんですか？
そこはかなり難しいと思いますね。
あ、そうですか。
だからやっぱりじっくりとその参加する交渉の時間を取って、で自分たちが納得いくまで交渉を続けるということが私は大事なんだと思います。
はい。かなり交渉力も必要ですよね。
そうですね。その農産品だけではなくて、例えば医療分野、あるいは日本には国民皆保険制度がありますけれども、こういったその保険の産業なんかも、もし自由に仮に入ってきたりした場合には、その日本の保ってきたその国民皆保険制度というのが脅かされるんじゃないかというような危惧もありますし、あるいは郵便貯金とかですね、半官半民といって今民営化がずっと進められていますけれども、
はい、
そういったその政府主導で進めてきた金融サービスなんかにも、こう自由化の波が押し寄せてきたときに、果たしてそれが保てるのかと、例えば過疎地でのその郵便事業がさらに行えなくなるんじゃないかというような危機感もありますし、いろんな分野にこう影響が及ぶこの TPP への参加ですので、
はい、
やっぱりこうあまり拙速にですね、こう期限だから、あるいはその締め切りだから参加しなければいけないんだと議論もせずに、決めてしまうっていうのは私はどうかなと思いますね。
はい。やっぱりこう参加したらこう経済的にとても良くなるから参加するということになりますよね。
やっぱり輸出産業にとってみれば、今韓国とアメリカの FTA が進んでいる中で、韓国の例えば電気製品とか自動車とかが非常にアメリカで関税なしに売れると、競争力を勝たなければいけない中で、日本のその電気製品とか自動車産業界っていうのはやっぱりアメリカに関税をかけられたままで、その競争力を持てないですよね。
はい。
だからこの TPP に仮に入るということになったときに、そこはその韓国との例えば競争で日本が同じラインに立てるというところはあるんだと思いますし、それが実現しなければ、こうしたその輸出産業というのは大きな打撃を受けることは間違いないだと思います。はい。でもじゃあだからといって って、その農家の方々が抱える不安、あるいは他の医療機関とかさまざまな分野に及ぶ影響というものを無視していいかというと、それはやっぱりそんな短絡的に進めて、その輸出産業のことだけを考えて進めていい話ではないと思うので、やっぱりじっくりと議論をすることが必要だと思うんですけれども、まあそれを怠ってきた、まあ政府のこれまでの不作為というものはやっぱり簡単にこう認めていいものではないと思いますし、結論をいついつまでに出さなければいけないというそのゴールを決めて、それありきで進める話ではないと私は思うんですよね。
はい、これ結論というのは総理大臣が決めるものなんですか？
まあ、総理というか、まあ、政府与党ですよね、はい、民主党政権がしっかりと、まあ、出すんだと思いますし、この放送の時点ではおそらく、まあ、APEC に野田総理が行きますので、決めて、向かっているんだと思いますが、はい、ちょっと今この収録の時点 で、ね、決まってないのでどうなってるかっていうのはなかなか言えないですけれども、
はい、
まあ、仮に参加という方向で決めて、APEC に参加していたとしても、これから交渉ですから、交渉でしっかり日本が守るべきものを守る、取るべきものを取るということを、まあ、国民に分かりやすく説明していただく必要というのはあると思います。
はい、分かりました。